聖書を拝読いたします。ルカによる福音書1章67節から80節を拝読します。102ページになります。父ザカリアは聖霊に満たされこう予言した。褒めたたえよイスラエルの神である主よ。主はその民を訪れて解放し、我らのために救いの角をしもべダビデの家から起こされた。昔から聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに、それは我らの敵すべて我らを憎む者の手から救い、主は我らの先祖にを憐み、その聖なる契約を覚えていてくださる。これは我らの父アブラハムに立てられた誓い。こうして我らは敵の手から救われ、恐れなく主に仕える。生涯主の御前に清く正しく、幼子よお前は糸高き方の預言者と呼ばれる。主に先立っていき、その道を整え、主のために罪の許しによる救いを知らせるからである。これは我らの神の憐れみの心による。この憐れみによって高きところから明け物の光が我らを訪れ、暗闇と死の影に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導く。幼子は身も心も健やかに育ち、イスラエルの人々の前に現れるまで荒れ野にいた。説教ザカリアの預言ということで、シヒド俊介牧師に御言葉をいただきます。
ただいま新約聖書のルカによる福音書1章の67節から80節までをご一緒にお聞きいたしました。その始まりのところ67節から69節までをもう一度繰り返してお聞きいたします。父ザカリアは聖霊に満たされこう予言した。褒めたたえよイスラエルの神である主を。主はその民を訪れて解放し、我らのために救いの角をしもべダビデの家から起こされた。でこの時ザカリアが語った賛美の言葉はラテン語の聖書で最初に記されている言葉をとってベネディクトゥスと呼ばれます。その意味は褒めたたえよという意味です。褒めたたえよと呼びかけていますが、この言葉は命令文ではありません。先週聞いた64節のところで口が開かれ舌のもつれがほどけたザカリアが神様を賛美したということが語られていました。その賛美するという動詞の受け身の形の分詞がここに書かれています。で、そのニュアンスを生かして訳すならば、褒めたたえられるべきである。イスラエルの神である主は。で、正確に言うとザカリアはそんなふうにここで語っています。主語はザカリアやイスラエルの民ではなくて主なる神様ご自身です。ですからそういうこのところの細かいニュアンスを聞き取って、前任の北先生がこの箇所を説教なさった折に、この箇所は私たちが捧げる賛美について示唆を与えるのだと話をなさいました。賛美は神様が人間に 賛美するよう心を揺さぶって起こされるのである。確かに賛美は私たちがするものなのだけれども、しかし私たちに働きかけて賛美へと向かわせてくださる主体は実は神様ご自身なのだ。この箇所を解き明かしたときに北先生はそんなふうに教えてくださいました。褒めたたえよという呼びかけはザカリアが誰かに神様を賛美するよう働きかけたり要請しているというのではなくて、まさにザカリア自身が神様の慈しみと恵みの働きに圧倒されるようにして口を開かれ、私は神様を称える、神様は褒めたたえられて叱るべきお方だと、そう証言している言葉なのです。ザカリアが神様の働きに圧倒されて賛美の言葉を口に上らせているということは、ここに述べられている賛美の内容がザカリアの個人的な事柄ではなくて、まずは神様の大きな救いの御業についてであるということからも伺い知れます。先週も申し上げましたが、ザカリアはここで自分の口が自由に動き、言葉を再び喋れるようになってよかったとか嬉しいというようなことは一切口にしていません。ザカリアは自分の身辺の事柄からははるかに遠い彼方を見やるようにして語り出すのです。褒めたたえよ、イスラエルの神である主を、主はその民を訪れて解放し、我らのための救いの角をしもべダビデの家から起こされた。ザカリアはこの時すでに神様の救いの御業が始められているのだということを知っていました。マリアがザカリアとエリサベトの家を訪れたため、ザカリアは自分の妻エリサベトだけでなく、マリアの体内にも神様が緑子を宿らせて、救いの御子がほどなく誕生させられるのだということを知らされたのです。神様はご自身の民をついに顧みてくださいました。救い主がその民のもとを訪れてくださり、確かな救いの根拠となってくださるのです。 救いの角がダビデの家に建てられつつある。ザカリアはそう語ります。角という言葉は旧約聖書の中には2つの方向の意味があります。悪い方向の意味で使われる角というのは人間の中に潜む獣のような野性、乱暴で向こう見ずな在り方へと人間を駆り立てるような衝動を表します。しかし角にはもう一ついい方の意味もあって、神様が確かにご自身の民を顧みて支え救ってくださる力と勝利を表す、そういう意味でも用いられました。エルサレム神殿の聖所の中にあった捧げ物を捧げる机には2本の角がつけられておりました。でその角は神様の救いの力の確かさを表すものでした。でザカリアがここで語っている角というのは救いの角である、そういうふうに言われていますので、これはいい方の意味の角がここに述べられています。その確かな神様の救いの角はダビデの家に生まれる一人の緑子から始まります。その御業は71節のところで、それは我らの敵、すべて我らを憎む者の手からの救いである、そう言われます。イスラエルは憎まれます。それはこの民が地上の他の民と同様に人間的に賭けを負っているという理由ではありません。そうではなくて、イスラエルが神様の民とされていて、そしてまさにそういう民として生きていかざるを得ないためにイスラエルは憎まれるのです。神様の民として生きていく、そういう人々はどうしても他の人たちと違うところが出てしまいます。そしてそのために周りの人たちはイスラエルを憎むようになるんです。自分たちに同化しないからです。けれどもこの敵というのはイスラエルの外にいるだけではありません。後の日に明らかになりますが、神様がせっかくダビデの家に建ててくださった救いの角はやがて無残にも折られてしまう時が来ます。一本の救いの角として神様がお立てになった方は 十字架にかけられ処刑されるという仕方で折り取られていくのです。一体誰がこの角を折るのでしょうか。十字架という刑罰は、これはローマの処刑方法ですから、イスラエルの外にも敵がいるというのは確かです。確かですが、この一本の角、緑子として生まれようとしているその方を捕らえ、そして敵であるローマ総督ピラトに突き出した者たちがいます。自分たちこそユダヤ人でありアブラハムの子らであると強い自負心を抱いていた人々が救いの角である方を十字架の上へと追い立てていくのです。したがって敵というのはイスラエルの外にいるだけでなくて、実はその内側にもいるということになります。ザカリアの言葉に従って言うと、71節で、それは我らの敵、すべて我らを憎む者の手からの救いというふうに言われているように、はっきりとした敵、それ以外にも神様の民である者を憎む、そういうあり方というのがイスラエルの内側にもあるんです。しかしザカリアはこの角が敵からも、また神の民を憎む者の手からも救ってくださる、救いをもたらすのだ、そう語ります。ザカリアがはるかに信仰の目で見た幻は、角が無残に折られて終わってしまうのではありません。確かに角は折られるほどに戦いは激しいのですけれども、しかしそれはザカリアにしてみれば、はるか遠くで起こっているだけではなくて、実にザカリアが今いる場所、彼の足元、あるいは彼自身の内面からずっと地続きになって、その戦いが繰り広げられていくのです。ザカリアはイスラエルのうちに敵がいると、そう気がつきましたけれども、振り返って考えるならば、そのザカリア自身が神様の御業が確かにこの地上に始められている、それはあなたの妻エリサベトのお腹の中に一人の緑子が宿っているという仕方で始められているのだと、そう聞かされたときに、ザカリアはその言葉を信じませんでした。ですから神様の御業に逆らう、 そのような人間の側からの戦いというのは、どこか遠くで起こっているのではなくて、実はザカリア自身の中にも起こっていたんです。神様の救いの御業が今現に始められている、あなたのすぐそばで、あなたにも関わりがあるように、それが実際に起こっている。その言葉を信じなかった結果、ザカリアの口は封じられることになりました。仮にザカリアの口が封じられなかったならば、彼があの時に語るべき言葉は祝福の言葉でした。しかし神様が生きて働いておられる、実際に御業をなさっておられるのだということを信じることができなかった結果、ザカリアの口は封じられて、祝福の言葉を語ることができなくされたのでした。そしてその時から10ヶ月の時が経過しています。今ザカリアは聖霊に満たされて予言するものへと変えられています。知らされた神様の約束を信じなかったために閉ざされてしまったザカリアの口を、今聖霊が開いているのです。で、このことは突然に生じたことではありません。宗教改革者のルターがこの箇所を説教した折に、ザカリアの不信仰と聖霊が10ヶ月の間激しく戦った結果、今ザカリアの口が開かれたのだと語ったと伝えられています。まさしくザカリアは人間の不信仰に対して神様が戦いを挑み勝利を収めてくださるのだということを身をもって知っているんです。神様が人間の不信仰や不従順よりもはるかに勝って力強く、また頼もしく御業を行ってくださる方なのだということをしみじみと経験させられながら、ここに一本の角が確かに立てられていく、これは救いの角なのだというふうに言ってるんです。確かにここに立てられる角はやがての日折られることになります。けれども折られた姿のままで、この角はなお救いの角であり続けるんです。そして私たち人間が罪から解放されて、この角によって贖われ、 救われているのだということを世々にわたって確かに示し続けるんです。この角はおられますけれども、そのおられることによって私たちの罪を清算をし、そしてザカリアのように信じる者へと変えられた者たちを救い、もはや恐れなく神様に仕えることができるようにしてくださるのです。73節の後半から75節にかけてザカリアが言っているようにです。こうして我らは敵の手から救われ、恐れなく主に仕える、生涯主の御前に清く正しく。救いの角として生まれてくる緑子が人間の罪と戦って勝利を収めてくださいます。まさに角として私たちの罪を清め、神様の御前に立つことができるようにしてくださいます。清く正しいものとしてくださり、恐れなく主に仕えるようにされるのだと言われている通りになるのです。私たちが自分で努力して自分自身を清めたり正しくなるというのではありません。一本の救いの角が立ってくださり、イスラエルの内外の敵と戦い、また私たち自身の外の敵とも、私たち自身の内なる敵とも戦って勝利を収めてくださいます。この方が勝利するからこそ私たちは何の不安もなく恐れもなく主に仕えることができるようにされるのです。そしてそういう御業が行われるからこそイスラエルの神となってくださる主は褒めたたえられるべき方だとザカリアはそう賛美したのでした。これは10ヶ月の間ザカリアが自分の身に経験したことでもあるのです。ザカリアに示された最初の幻はそんなふうに誠にスケールの大きな遠大なものでした。そしてそれに続いてザカリアにはもう一つ幻が示されます。でこれは最初の幻に至る手前のところで、今ザカリアとエリサベトの間に与えられた幼子が救い主である緑子の御業の中に組み入れられ用いられていくことになるという幻です。ザカリアとエリサベトの間に生まれた幼子は救いの角の御業の道備えとして働き、人々に罪の許しによる救いの必要性を悟らせるものへと成長していくのだとザカリアは語るんです。76節77節です。幼子よ、 お前は意図高き方の預言者と呼ばれる。主に先立って行き、その道を整え、主の民に罪の許しによる救いを知らせるからである。ザカリアは生まれてきた自分たちの幼子に呼びかけます。幼子よ、お前は主に先立って行き、やがて主と出会うことになる人々へ罪の許しによる救いという道があることを知らせるものとなるのだ、そう予言します。私たちも経験することかもしれませんが、キリスト教の信仰を伝えるのが難しいのは、ここでヨハネが行っている働きと、主イエス・キリストが実際に与えてくださる救いの事柄がしばしば混同される、そういうことがあるためかもしれません。ヨハネの働きはそれ自体では人々に救いをもたらすことはできません。しかし、もしヨハネがいなければ、人は罪が許されなければならないものだということに気づかずに生きてしまうということだってあるかもしれないんです。このヨハネは成長した後、どのような預言者になっていくのか、神様の厳しい裁きがあるのだということを告げる預言者になっていきます。出会う人々を厳しく問い詰めながら、斧がすでに木の根元に用意されている。あなた方は今や聞き倒されるのを待つばかりの罪深い生活を送っているのだと人々に伝えて、世の注目を引くようになります。ヨハネは罪ある自分自身を悔い改めて、神様のものとなって清らかに生活する必要性というのを説いて回りました。しかし実際にはヨハネの勧めに従って罪を悔い改めてみても、その悔い改めた状態というものを人間は自分で保ち続けることはできないんです。ヨハネの勧めに従って自分は神様の前に清く生きなければいけない、そう気がついて悔い改め洗礼を受けた人は大勢いました。しかしその洗礼というのは、実際の事柄から申しますと、自分が生きてきた人生の半ばにおいて、この私は罪の力の前にはもはやどうにもならない弱いものに過ぎないということを認めた、そういう瞬間が人生の中にあったということの記念碑のようなものでしかありません。自分の弱さや罪深さに気がつかされる。ヨハネの働きはそういうところがありました。 そしてそういう弱さや罪深さと決別しなければいけないのだと気がついて、私はそう決別する、そう決めてもです、人間にはどうしてもその決意をしたこと自体を忘れてしまう。そして神様を抜きにして生きてしまうような、そういう傾向があるのです。最初の人間であるアダムとエヴァ以来、私たち人間にはどうしても神様を抜きにして自分だけで生きてしまう癖が染みついているようなところがあります。しかしヨハネがそんなふうに厳しく人間の罪を問い詰め、そして悔い改めを迫ったからこそ、自分の罪に気がついてそれを深く悲しみ、罪から離れたいと願う、そういう人々が生まれてくるようになるんです。そしてそういう人たちが主イエスによって救われていくことになります。自分の罪の重さ、根深さに気がついて、この私が自分にとって本当に重荷だと、そう知る人こそ主イエスがそこで共に歩んでくださり、十字架を示しながら、あなたの罪は確かに許されている、あなたは私が十字架にかかったから清められているのだという御声を聞いて、新しく生きるものへと変えられていくんです。そしてそういう思いで生きるようになった人は、たとえ無残におられていようとも、救いの角が確かにこの地上に立てられている、あの角によってこの私はもう一度神様につなぎ止められ、神様のものとして生きる新しい生活が与えられているということを知らされながら、そこから命と力をいただいて生きていくようにされます。ザカリアは以前天使から聞かされた通り、自分たちに与えられた幼子が喜びとなり楽しみとなることを感じながら、感謝しつつこの予言の言葉を語っています。ザカリアがこのように語ることができる一切のことが神様の憐れみから出ているということを知って、78節のように語ります。これは我らの神の憐れみの心による、この憐れみによって高いところから曙の光が我らを訪れるのだ、そうザカリアは語ります。神様の憐れみは高いところから地上へと差し込んでくる、曙の光だ、そのように言い表されます。曙の光ですから、これは朝一番の光です。曙の光が届くときに地上はまだ暗闇に包まれているんです。ザカリアは聖霊の働きに励まされて、 信じることのなかった以前の自分から喜びと感謝を持ちながら神様のなさりを予言するものへと変えられ育てられました。しかしこの成長は実は不思議な成長なんです。成長というからには普通はザカリア自身の中に育っていくべき目のようなものが眠っていて、その目が外から刺激を受けたり養分を与えられたりすると芽吹いて育っていくものです。しかしザカリアにとって幻を示され予言するようにされたのは高いところからの曙の光の訪れによった。これは我らの主の憐れみによったことなのだと語るんです。ザカリア自身の中にはもともと育つようなものは何もありませんでした。だからザカリアは天使から神様の御業が始まっているのだと聞かされたとき、最初はそれを喜んで信じることができなかったんです。しかしそういうザカリアの上に聖霊が働いて曙の光が上から差し込んできて、そしてザカリアはこのところで立ち上がらされます。神様をたたえて生きる、そういうあり方へ今一歩を踏み出していくんです。ザカリアの上に降り注いだ曙の光は今日私たちの上にも降り注いでいます。平和の道に私たちを導こうとする神様は、私たちが暗闇の中に座したまま朽ち果てていくことをお許しにはなりません。今日このところから再び賛美の声を上げ、御言葉の温かな光に照らされ、主の贖いによる慰めと勇気とをいただいて歩んでいくように、私たちもこの温かな光の中に照らされています。そのような神様の招きを聞き取って歩むものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、ザカリアの身の上に10ヶ月の間あなたは聖霊を絶えず送ってくださり、激しい戦いの末にザカリアに一本の確かな救いの角が示されるところまで導いてくださいました。もともとザカリアの中にそのような予感があったのではなく、あなたが御言葉を聞かせ、またその御言葉に従う日々の生活を示す中で、ザカリアの中にあなたのなさりように信頼をし、自らを明け渡し、信じ、御言葉を語る新しい人間が作り出されました。私たちは今日このところで、あなたが救いの御業の中に私たちも生きるようにしてくださっているというその御言葉を少し戸惑いを持って聞いています。 本当に自分のようなものがあなたの御座の中に持ち運ばれ用いられるのだろうかと、私たちの中には疑いと恐れがあることを思います。そうなったらいいという憧れもありながら、しかしあなたがなさる御業を初めから終わりまで全て見通せるわけではありませんので、私たちはしばしば戸惑い、私たち自身が自分の口を封じられあなたの恵みを語ることができないような姿になってしまう時があることを思います。しかしどうか人間の思いによって無理やりに賛美をするのではなく、あなたが私たちの口に賛美の言葉を与え、感謝と喜びを私たちのうちに満たしてくださいますようにお願いいたします。主が訪れてくださり、私たちのためにも確かな救いの御業が行われていることをはるかに仰ぎ見ながら、今日それぞれに与えられている生活の中にあって、あなたから与えられている命であることを改めて思い返し、あなたと世に仕えて生きるものとしてくださいますようにお願いいたします。私たちは本当に弱く、しばしば力のなさを思わされます。しかしそのようなものにもあなたが目を留めてくださり、御心を向け配慮を持って、また深い痛みを持って私たちを持ち運んでくださることを知るものとさせてください。あなたが私たちを受け入れ生きるように招いてくださるがゆえに、恐れなくあなたの御前に集い、あなたをたたえ、そしてあなたからいただいた一日一日の生活を歩むものとしてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。